はい。ここでモーセの顔の変化のことが言われています。モーセの顔といえば、以前も聖書に書いてありましたから、ちょっと見てもらいましょう。33章11節、ちょっと読みます。33章11節、主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。モーセは宿営に戻ったが、彼の従者である若者ヌンの子ヨシアは幕屋から離れなかった。こうあります。で、その後でモーセが神の顔を見たのでないことを繰り返し、この33章の例えば20節、あなたは私の顔を見ることはできないとかですね、23節、私が手を離すとき、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は見えない。こうありますね。で、その時モーセは18節で、33章の18節で、どうかあなたの栄光を示してください。こういうふうに神様に願っておりますね。で、モーセは神の顔を、見ることで主の栄光を見ようとしたのかもしれませんね。しかし神様は顔をお見せになりませんでした。顔と顔を合わせて語られたんですけども、顔をモーセにお見せにならなかったようなんですね。ですから、このモーセと主が語られた時に、この主の栄光というのがモーセには見えなかったですね。でもモーセを照らしたには違いないと思います。で、今日はこの主の栄光という言葉が出てまいりますが、この言葉はいつから出てきたんでしょうか。もう少し前から出ておりました。出エジプトの16章に出ておりましたね。16章の10節にこうありますね。16章10節、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らが荒れ野の方を見ると、見よ、主の栄光が雲の中に現れたと、ありますね。で、この主の栄光というのは、神様が臨在されるということと関係してます。そして最初は雲の中に神様は御臨在されて、雲がそれで輝いたんだと思いますね。その後、シナイ山に彼らが到着しました時も、この主の栄光のことが言われています。24章をちょっと開けてみてください。24章の 16節を読みます。24章16節、主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていたとあります。17節、主の栄光はイスラエルの人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えたとこうあります。でこれも神様が御臨在されることとその主の栄光とが関係しているということですね。で、人の目にはそれがこう光であるように見えたようです。ですから、今日私たちが読みました34章で言われているモーセの顔の肌が光を放つ原因、それはこの主の栄光なんですね。例えばこういうこととよく似ているんじゃないかなと思うんですね。皆さん夜光塗料というのをご存知でしょ。で夜光塗料を塗っておきます。塗って光を当てておくと暗くなっても光を放ちますね。で、最近はそういう塗料がいろいろ出てまして、ホームセンターなんか行くと蓄光、蓄積の蓄に光る蓄光塗料とかですね、そういうふうなものも売ってますね。でモーセの顔はちょうどそのように主の栄光に照らされて、その光が皮膚に蓄積され、その皮膚が光を放射させたというようなんじゃないかなと、そう想像します。で、今日読みました34章30節で、民はそういうモーセを恐れましたですね。というのはモーセじゃないんじゃないかなと思ったんでしょう。で、31節でモーセが声を出しましたんで、あ声を聞いて彼らは、あモーセの声だと分かってみんな集まってきたんですね。そして32節、このモーセの顔の光を民が見るんですけども、その民がその光を見る時というのがモーセが御言葉を伝える時だったんですね。ですからこの主の栄光というのは主の御臨在とともに主の御言葉と密接に関係しています。さて今日読みました33から35節はそのモーセの顔を覆うことが言われてますね。神様の御前に行って主と語るとき、主から御言葉をいただくとき、主の栄光を受けるときですね、そのとき覆いは外しました、モーセは。そしてその後すぐ民に御言葉を語るとき、その時も覆いを外しています。しかしその後覆いがかけられたとあります。でここのところはパウロがコリントの教会でここのところと関連したことを言ってますので、ちょっとそこを紹介したいと思います。第二コリントの3章13節です。第二コリントの3章の13節をちょっと開けてみましょう。 第二コリント三章十三節で、ここのところでパウロはモーセのことじゃなくて、クリスチャンの、クリスチャンってどういう存在なのかということをコリントの教会の人にね、一生懸命話しているところなんですよ。ちょっとこの第二コリント三章の12からいきますよ。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ちあふれて振る舞っており、というふうにクリスチャンの希望のことを書いてるんですね。で、13節、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして、自分の顔に覆いをかけたようなことはしません、こうパウロは言うんですね。で、主の栄光はモーセに蓄積されますが、光を放つとこう失っていきました。だから顔に覆いをかけたではないでしょうか。しかしパウロはクリスチャンはそのモーセとは違うって言うんですね。で、この3章の第二コリント3章の18節でパウロは言いますね。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです、こういうふうに書いてまして、パウロはですね、クリスチャンは神様の臨在と神様の御言葉を証しするものに作り変えられていく、御霊の働きを受ける存在だというんですね。で、モーセの時も神の臨在と御言葉を証しするように彼の顔が光りました。でもそれは一時的だったんですね。でもクリスチャンはそうじゃない。クリスチャンは栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていく、そういう主の霊の働きを受けるんですよ。だから私たちクリスチャンは、このコリントのクリスチャンたちには、パウロはコリントの町の中で神様がおられる、神様がご臨在される、そして神様の御言葉を証しする、そういう存在にあなた方は作り変えられていくんですよ、そういうことを書いてます。さて、このように今日のところで、モーセが初めてなんですけども、主の栄光を一時的にも人間が放つという現象が起こっております。で、それもですね、まだシナイ山の麓で神様との契約関係のことが言われている中で、こういうことが起こったんですね。で、これは大変意味深いことです。この現象は神と人との関係、契約と非常に密接に関係しています。で、そこで皆さん思い出してください。 創世記の最初に神様は人を作るときにこうおっしゃいましたね。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。これは神様と向かい合える存在にしようということです。これは神様とコミュニケーションできる存在にしようという意味ですね。この創世記一章で語られたこの神との関係がエデンの園のあの事件以来ちょっと壊されましたね。でも今日のこのシナイ山のふもとでモーセという一人の人間において一時的ですけども回復しているという現象が起こっているんですね。モーセの顔が光った、神様の栄光がモーセに伝わった、そういう神様と顔と顔を合わせたモーセ、それはですね、ちょうど神様が我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうとおっしゃった内容ですね。それがこのもう一人モーセという一人の人間において回復している、そういう出来事なんです。でも完全な回復ではありませんでした。それを示しているのがモーセの顔を覆ったということです。まだ完全じゃない。でも私たちクリスチャンはイエス・キリストによって神との関係に完全な回復をいただいているということを今日確認いたしましょう。イエス様はそのために来てくださったんですね。皆さん、ロマ書で有名な言葉にこういう言葉あります。3章23節、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている、こうパウロは言いますね。また、パウロはコリント書でも先ほど申しました箇所以外でも、例えば第一コリント6章20節、自分の体で神の栄光を表しなさい、こう言いましたね。私たちの体が聖霊が宿ってくださる神殿だというような言ってるところでですね、パウロはだから自分の体で神の栄光を表しなさいってこう6章の20節で言ってますし、第一コリントの同じく10章の31節ではこんなこと言ってますよ。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいってこうパウロここでも言ってますね。神様は天地創造の時に人を神の栄光を表すものとして創造されました。しかし人は神様から離れていきました。長い長い時を経て今やイエス・キリストを通して聖霊によってそのことが回復する、そういう時代に入っています。ナザレン教会はこの神様の 御計画に目を留め、この私たちがこう栄光から栄光へと作り変えられて、神様の関係が回復していくという、まあ、それを聖化とかですね、清めとかよく言われます。でそういう神様のご計画があることに、ナザレン教会はこれは大変重要なことで、教会は忘れてはいけない。もちろん十字架と復活も重要ですよ、に加えてこの神様のご計画というのは決して、忘れてはならない。これに目を留めて、そしてこの計画に預かりましょう。クリスチャンは、ね、十字架と復活の救いに、ただ救いに預かっただけじゃなくて、その後神様のとの関係が回復されて、作り変えられていくというご計画に預かりましょう。でこの計画を私たちの教団は伝えていきましょう。そういうふうな教会として、ナザレン教会は生まれたんですね。今日はこのモーセの顔が光ったという大変、驚くべき事件のことが書いてあるところですけども、実はそれが大変深い意味があったんですね。そしてパウロの手紙がこの神の栄光のことをね、取り上げているのも大変、重要なことで、私たちクリスチャンは今日の箇所、ね、このモーセの顔が光ったというところを読むときには、この私たちが神の栄光を表すように作り変えられていく、私たちはね、そのことを思い出していただきたいと思いますね。はい、聖書の学びはここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。